音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。前回に引き続きフォトグラファーの関健作さんをお迎えしています。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、関さんはね、こうエベレストに登頂されたということで、まあその本もね出されて、まあ本もちょっと前回いろいろ紹介はさせていただいたんですが、この後編ではですね、音、まあこの音の巡礼ラジオですので、エベレストまでの道のりをなんか音で振り返っていただきながら、お話をね聞いていければなと思うんですけれども、はい、まあこの本を読んでいて、私もちょっと音っていう観点から注目して読んでみたときに、4月21日に、ある種こう仏教式、チベット仏教式のお祈りをしたというなんかことが書かれていますね。
そうですね、うん、はい、エベレストエリアっていうのはですね、ネパールの少数民族のシェルパ族っていう方たちが住むエリアで、シェルパ族っていうのが仏教徒なんですよね、
うん、
で、なのでエベレストに入山する前に必ずお坊さんをキャンプに招いて、
うん、
で法要をすることが、まあ、必ず決まりになっているんですね。法要ではなんだろうな、旅人の安全だったりとか、エベレストに住む神々に対して、お祈りをして、
うん、
はい、その体を清めて、
うん、
で、入山していきますっていうのも、なんだろうな、まあ、エベレストっていつ雪崩が起きてもおかしくないエリアなので、うん、どんなに、まあ、ベテランでも、うん、いつ命を落とすかわからないエリアでもあるので、まあ、神頼みというか、そうですね、うんうん、そういうのをしてから入山するんですね、うん、
なるほど。このハプソっていうのが、はい、まあ、いわゆる寺みたいなものなんですか？
そうですね、石を積み上げて作った仏塔をハプソっていうんですけれども、そのキャンプに一つ必ずそのハプソを作って、
うん、
でそこに何て言うんでしょう、サンっていうお香を炊くんですよね、
うん、
でお祈りを、その経文を唱えて、
うん、
はい、で それが儀式なんですけれども、
なるほど、ね、はい、なんか仏具みたいな鳴らし物とかはあったりするんですか？
僕たちのお坊さんは鳴らし物はしてなかったです。もう純粋に自分の声だけで経文を唱えて、
うん、
結構チベット仏教の人たちかなり低音の、うん、経文を唱えるんですけれども、
うん、
はい、この経文を唱えてくれて、
はい、
うん、そうですね、それだけでしたね、はい、
うん、なんかその翌々日ぐらいの日記だと、その後法要した後にこのハプソに火を焚いて、なんか手を合わせて安全を祈ったみたいなイラスト入りで書いてありますけれども、はい、
そうですね、
うん、焚き火みたいな感じのイメージですね、これ。
そうですね、やっぱ出発する前は必ずそのハプソに、うん、でお香を焚いて、
うんうんうん、
はい、旅の安全を祈ってから出発するっていう、うん、それが習慣になってました。
なるほどね、
はい、
じゃあ必ずベースキャンプにはまあそのハプソがあって、
そうですね、
うん、みんなそこでお祈りをしてから出ていくっていう感じなんですね。
そうですね、登頂まで何度も何度もこう、うん、行ったり帰ってきたりっていう高所順応をしなきゃいけないんですけれども、
あ、はい、
なのでベースキャンプに必ず何回か戻ってくるんですよ、
うん、
で出発するときは必ずハプソにお祈りをして、
あ、
はい、出発していくっていうのが、あ、はい、習慣でしたね。
いや、まあ、その本当にお祈りはなくてはならないものなんですね、登山によってね。
そうですね、特に現地のシェルパ人にとってはもう必ず絶対やるもの、はい、でしたね、はい、
なんかその辺のベースキャンプあたりだと生き物はまだいるんですか？
そうですね、特に、なんだろう、ベースキャンプで残った残飯だったり、そういうのを食べに来る鳥がいましたし、うん、なんだろう、荷運びをしてくるヤクっていう高山動物がいるんですけれども、そのヤクは首にベルをつけてるんですよね、
はい、
そのカランカランっていう音がこうベースキャンプの中で響いていたりとか、鳥のピヨピヨ鳴き声が響いていたりとか、うん、あとはベースキャンプは結構世界中からいろんな人が集まるので、
うん、
その人たちの、会話している音だったりとか結構賑やかでしたね、うん、ベースキャンプでは、はい、
そこではこういろんな音が聞けるっていう感じなんですね。
そうですね、はい。
でまあね、いざじゃあ出発してこう登り始めた時に、
はい、
ね、なんかその音っていうのはどれぐらい意識しているものなのかなっていうのがちょっと気になったんですけど。
そうですね、まず、まあ、登り始めるとですね、まあなんだろう、僕の中で残ってるのはやっぱり自分の呼吸の音、
うん
うん、あのやっぱ高山病にならないようにこう深呼吸とか呼吸法にすごく意識を割くんですね、登山中って、
うんうん、
なので残ってるのはやっぱ自分の呼吸の音、ふーっていうのがずっとこう頭に焼き付いている、うん、あとは基本的にもう雪と氷の世界なので、アイゼンっていう、こう爪をつけて登るんですけど、はい、そのアイゼンを雪とか氷に蹴り込むザクッザクッっていう音と、はい、
うん、
僕の呼吸の音の中でこう登っていくっていう感じですかね、はい、音は
結局自分が出してる音を聞いてるっていう感じですよね。
そうですね、あとはまあ一緒に登っている2人、
はい、
ネパール人2人と一緒に登ってたんですけど、
うん、
その彼らが出す音、
うん、
っていうのを聞きながら、はい、登っていく感じですかね、はい、
なんかこう、まあ、登ってる間とかって、まあ、もうさすがにもどなんていうか生き物がいないとすると、その他、まあ、風の音がやっぱり大きいんですかね。
そうですね、あの、まあ、頂上までに4つのキャンプを設営して、
はい、
登っていくんですけれども、まあ、夜とかですね、稜線に出るまではあんまり風がないんですよ、
うん、
で寝ていると、なんだろう、基本的にもう氷河の上にテントを立てるので、
うん、
氷河が破裂する音、
うん、
バンって音だったり、
うん、
メリメリメリみたいな、
うん、
あとはどっかで雪崩が起きる、
はい、
ダダダダダダっていう、こう、まあ、地面が震えるような雪崩が起きることもあって、
うん、
それを聞くたびに、あ、やばい、雪崩に巻き込まれるんじゃないかとか、
うん、
そういう不安がこう、そうですね、不安がこう湧いてくるような音がそのキャンプ中には聞こえてきましたね、はい、
そうですよね。だから僕もこの本を読みながら、
はい、
うん、やっぱりなんか音が結構恐怖の対象だったり、すごくストレスの元になってるんだなっていうのを感じたんですよね。
そうですね、
うん、
ほとんど確かに音はストレスの元でしたね、うん、ベースト登山中は
音で癒されるとか、なんかそういうのはやっぱりあんまりないわけですよね、逆に言うと。
そうですね、あの、ただ 7000 メートルまでは生き物がいたんですね、
うんうん、
キャンプ3が7000メートルで、7000メートルの時は鳥がまだいて、そのピヨピヨした声、
うんうん、
だったりはかなり癒されたかな、生き物がまだいるなみたいな、うん、7000メートル以上行くともう生き物は人間しか見なかったので、
はい、
はい、でしたね、
うん、それでね、例えば、まあ、もうそういう状況のテントの中でかなりこう寝れなかったみたいなことも書いておられましたよね。
そうですね、後半の最後のアタックの時は4日間寝れなくてですね、
うん、
特に稜線に出ると とてつもない風が吹いてるんですよ、はい、で登頂した時もそうですね、あの8000メートルでテントで一夜を過ごした時は、うん、もう風が強すぎてですね、
うん、
もうテントのバタバタバタバタバタっていうのがもうずっと夜中続いたわけですよね。で本当にその夜は地獄のような夜、寝れなかったし、もうずっととんでもない強い風が吹いてたので、もう精神は落ち着かないし、
うん、
うん、とんでもないストレスの中、
うん、
一夜を過ごしたんですけど、早く夜が明けてくれと、
うん、
ずっと思ってましたね、
うん、
はい。
テントが吹き飛ばされちゃうなんてこともあるわけですか？
吹き飛ばされる時もあります、うん、はい。ただ僕らの場合は3人テント一緒のテントにいたので、
はい、
まあ、その重さで、
うん、
うん、吹き飛ばされはしなかったんですけど、うん、吹き飛ばされそうなぐらい強い風でしたね、はい、
じゃあもう不安で不安で寝ても寝ていられないよみたいな、そういう感じなんですかね。
そうですね、あとは寒さもうマイナス、うん、20度以下とかあの世界なので、はい、体をこう動かしてないと、
うん、
もう凍っちゃうんじゃないかぐらい寒かったので、もうこう体をさすって、
はいはいはい、
こう動かしながら、うん、音を聞きながらもう過ごすみたいな、結構しんどい一夜でしたね。
それ一緒にいる仲間たちも同じような感じで寝れないかったんですか？
そうですね、はい、みんな寝れなかったですね、はい、
なるほど、
そんなところですかね、はい。
それで、ね、こうまあいよいよその登頂したっていう、まあ、そのね、その時のことについてちょっとお聞きしてみたいなっていうふうに思うんですけど。
そうですね、うん、8000メートル、8500メートルぐらいはの時まではそんなにあの風がなかったんですよ、
はい、
で本当にさっき言ったように僕の呼吸の音と酸素ボンベを吸う独特の音を、
うん、
足音を聞きながら登っていったんですけど、8600メートルぐらいに来た時に太陽が上がってきて、
はい、
と同時にとんでもない風がまた吹いてきたわけですよね、
うん、
でなんだろう、こう目がちょっとやられてしまって、
はい、
雪が目に入って目がもうぼんやりとしか見えなくなってしまうし、うん、その足の指の感覚がなくなっちゃったんですよね。もう体が結構寒くて限界になっちゃってっていうのもあって、あんまりね音の記憶がないんですよ。もうビジュアルももうほとんど見えない状態だし、体も本当にギリギリの状態だったんで、もう風の音ぐらいしか覚えてないですね、うん、頂上付近は。もう頂上に一応立ったんですけども感動がなくて、
うん、
もう感動する気力が残ってなかったですよね、
うん、
だからもう早く降りないと死んじゃうなって思ったので、うん、もう早く戻ろうぐらいしか思わなかったですね、うん、はい。
あ、そっか、じゃあまあ到着はした、もう生き残るためには戻るしかないみたいな、そんな感じだったわけですね。
うん、そういう感じでしたね、うん、はい、ギリギリの状態でした、うん、はい、
まあ、何か音を聞こうなんてそんな余裕も全然ないっていう感じですよね。
そうですね、音を聞くとか、うん、景色を楽しもうとか、
うん、
そういうのは一切思えなかったですね、
うん、
はい。
だからまあ それでね、そのなんていうこの本の話にちょっと戻ると、その時のその登頂した時のね、そのそれこそこのご自身のなんというかマインドにあるその景色っていうものを絵として描かれてますよね。
そうですね、
うん、
はい、ですね、まあ最後の登頂する時に写真、うん、僕はフォトグラファーなので写真、うん、撮りたかったんだけどカメラが壊れてしまったんですよ、
うん、
で写真撮れなくて、
うん、
でそれがすごく後悔しているんですけれども、はい、その悔しい思いを込めて、うん、ベースキャンプに戻ってきた時に、うん、印象に残ってる景色を描いたわけですね、うん、はい、うん、それが本の中で、うん、あのその絵が本の中に入ってるんですけれども、うん、はい、結構そのエベレストの絵の本、あ、エベレストの影の絵を描いたんですけれども、
うんうん
うん、その影がやっぱり僕の中で一番印象に残ってる情景というか、はい、うん、ですね、うん、はい、
それをねこうすごく美しい色で鮮やかに描かれていて、うん、ぜひこの絵もね皆さんに見ていただきたいななんて思うんですけれども、うん、
ありがとうございます、
はい、この心に焼き付けた絵を描いたっていうふうにね、僕には世界一の稜線の向こうがこう映ったっていうふうにこう書かれていて、とても感動的なので、ぜひこの本を皆さん購入して読んでください。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい
はい、すいません、いろいろとお話をお聞きしましてありがとうございました。
いや、ありがとうございます、はい、なんかねその音っていう切り口で話したのは初めてだったので、
うん、
なんかまあ面白いなと思いましたし、
うん、
改めて振り返ってみると確かにいろんな音があったなっていうふうに思いましたね、うん、はい、うん、でも振り返るとやっぱりベレストの音っていうのは結構不安をかき立てるような音が、
うん、
多かったなって思います、はい、
いやそういうことなんだなというふうに思いまして、ね、まあ、本も読んで、ね、そんなふうにすごく感じてたところがあるので、まあ、今日お話をお聞きしてなんかこう一緒にねこうなんか音を頼りになんかこのエベレストに登った関さんの話をこう振り返ることができて、あのすごく良かったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあねこの辺でちょっと惜しくも終えていきたいなというふうに思うんですが、このねマインドエベレスト、ね、本が売っております。Amazon でも買えますよね。
あ、買えます。はい、うん、
はい、あのリンクを貼っておきますので、まあ、皆さんぜひこの本を読んでいただいて、その大変だったエベレストの音にもこう想像をかきたてていただければ嬉しいなと思います。はい、じゃあ関さん今日はどうもありがとうございました。
あ、はい、こちらこそありがとうございました、はい、
またあのどこかのお寺に一緒に行って写真を撮れたらと思っております。
あ、そうですね。はい
、はい、じゃあそういうわけで、今回ゲストは、フォトグラファーの関健作さんに出ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。